始まりました。映画の話したすぎラジオ第255回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ではまず近況の話から入っていこうと思います。マリオンさん、いかがされてました？
そうですね、今週は、お題の映画以外にもマーティー・シュプリームとか、見てるんですけども、何よりアカデミー賞が発表があったので、僕はその話をしたいかなというふうに思ってるんですけども、今回も、ちゃんと有給を取って、YOSHIKI最初から、見ておりましたっていう感じなんですけども、で、予想の方は陽子さんのポッドキャスト、小部屋でお茶でもの方で、ああでもないこうでもないとやってるので、どういう予想を立てたのかなみたいなのは、そちらを聞いていただけたらいいかなというふうには思ってるんですけども、で、結果としては今回24部門中 18? いや17かなみたいな感じでしたね。はい、短編映画賞がまさかの同率タイで2作品受賞っていう、誰も予想できないことが起こりまして
そんなことあるんですね。
たまにあるんですけど、音響効果賞とかの時にもスカイフォールとゼロダークサーティが同時タイで受賞みたいなのがあったりしたんですけど、なんかそれに近いようなことが起こったので、そこの2作品のうち1作品は当ててるんで、18にしてもいいけど、2作品は当てられてないから17かなみたいな感じですね。はい、っていうのがありましたかね。はい、でもうね、ちょっと反省点としては、でも作品賞をね、硬いと言われてたワンバトルアフターアナザーじゃなくて、僕は罪人たちにしてしまったので当てられなかったっていうのがあるんですけど、
はいはいはい、
いや、あえて外したんですけど、そんな甘いことはなかったなっていう
そこはどういう読みだったんですか？
今年はもうワンバトルアフターアナザーか罪人たちのどっちかみたいな年ではあったんですけど、なんかここでジャンル映画撮ったらかっこいいなみたいな部分と、あといろいろなゴールデングローブ賞だったりとか、あとアクターズアワードとか、その辺のなんというか結果というか、会場の雰囲気もやっぱね、罪人たちの時めちゃくちゃ熱狂的な声が聞こえてくるみたいな感じだったので、これはちょっと信じてみてもいいんじゃないかなみたいな、というふうに思って、あえて入れてみたんですけど、違ったねっていうねっていうのはありましたね。はい、あと助演男優賞はステラン・スカルスガルドが良くないですかみたいなとかそっちみたいな感じはちょっとしましたけどね。
なんならね、来てなかったですからね。
そう、来てない人にあげられなくてもよくないですかみたいなっていうと、あれなんかね、ちょっとあれですけど、ショーン・ペンの演技がね、素晴らしかったのはもちろん今でもないんですけど、なんかここはステラン・スカルスガルドにあげてほしいよなみたいな気持ちはめっちゃありましたね。あと作曲賞もルドヴィク・ゴランソンっていう人が3回目取ったんですよ。
お
う、
はい、
ブラックパンサーとか、オッペンハイマーで撮ってるんですけど、
はい、
もう良くないみたいなオッペンハイマーとか2年前とかでしょみたいな
うん
早みたいな感じなんですけど、それだったらなんか逆にジョニー・グリーンウッド、ワンバトルオフターアナザーの、
はいはいはい、
に上げても良かったんじゃないのみたいな、
うん、
なんかね、そういうね、ちょっとこう、毎度毎度こうイチャモンじゃないですけどみたいなのも、こう言いたくはなったりとかね、するんですけど、そんなこんな言いながら予想が当たったか当たってないかで一喜一憂しながら、見てたっていう感じでしたね、今回。はい、
今回なんていうか、ショーの面では結構見どころとかあったんですか？
ショーの面では、パフォーマンスが2個あって、1つは K-POP ガールズデーモンハンターのゴールデンですね。ハリウッドスターたちが、ペンライトを持ってフリフリするっていうなかなか見られない光景が見れますっていう、と、あと罪人たちの I Lied You っていう曲、あれですね、酒場でのすごいとんでもない長回しというかね、 時代も超えてしまうあのシーンの曲ですけど、うん、あれをパフォーマンスでほぼ完全再現してるみたいな、っていうのはこうやってたりとかしてて、そことかすごい面白かったですね、うん、あとオープニングが司会者がコナン・オブライエンなんですけど、うん、なんかメイクできたよって言ったら、あのウェポンズのグラディス・オーバーさんのメイクになって、あのウェポンズを見てない人にはネタバレになってしまうんですけど、あることにギャーってなるまま、作品賞候補になった映画の世界にそのまま行って迷惑をかけていくっていうオープニングが見られますね、はい、
はいはいはいはいはい、
これウェポンズのネタバレもこれしょうがないんですけど、まあ見てない人は何のこっちゃって感じなんですけど、あの見ていただいた方にはもうギャハハと笑えてる、うん、オープニングでね、あれめちゃくちゃ面白かったですね、あれは、はい、
いやウェポンズそんなにやったんやって、ちょっと今回のアカデミー賞見てて思ったんですけど、
あのネタです、ネタというかもうミームと化しているので、うん、
あ
まあそれでまあね、助演女優賞は本当にエイミー・マディガンが、
うん、
あのグラディス・おばさんをやってたね、はい、エイミー・マディガンが取りましたし、はい、いやーまあまあまあまあ本当にあれがちょっとねパンチ効いてましたね本当にね、うん、
うんうんうん、なるほどね、いやさすがに結構当てますね、うん、本当、
いやーもうちょっといけましたね今回 ね、またね甘いっすねまたね、うん、甘いなと思っておりますんで、はい、あのまた来年も精進していきたいなというふうに思っておりますという感じですね、はい、今週こんな感じです、はい、
はい、では大井さんいかがでした、
さっきちょうど話題に出てたあのマティシュプリームを今週は課題作以外には見てきています、
はい、
でまああのサフディ監督の作品僕実はまあ見たいなって思いつつずっと見れてない監督なんですけど、あのアンカットダイヤモンドとか、ただなんとなくあの話にアトロクとかで話に聞いてた限りはこうどうしようもない男のそれでもなおって話を書く人だと、
はい、
いうふうには聞いていたので、もうそれをねあのティモシー・シャラメが演じるということでどんな感じになるんだろうと思って見てたんですけど、あの舞台は50年代のアメリカから始まるんですよ、ニューヨークから。で主人公はまあ、靴屋 やりながら一応プロの卓球選手でもあると、でなんだ全米は1位であるっていうような強い選手なんですけど、まあなんて言うんですかね、こう器の小さい男でして、うん、まあ冒頭からこうあのオープニングってなかなかびっくりしましたけどその視点から始まるオープニングがあるんだっていう、
はい、そうですね、まあ近いねアニメ映画やってますけどね、
あ、そう最近近い思いましたけど ねアニメ映画がちょうど公開
やってましたねって、そろそろそれのことを思い出しましたけど
ね、はい、思い出しましたよね、
うん、
そこからそこにつなげるつなぎ方あるっていう、
うん、
そうなんかだいぶこうまあある種言ってしまえば、まあ最後まで見るとね、あーでもここに始まりここに終わる物語だなって思うんですけど、最初は下品だなって思いながら物語が始まるっていう、でまあ主人公の幼馴染でもうすでに既婚者の女性とこうまあ一応恋仲ではあって、でなんならこうどうやら妊娠させてしまったらしいっていう事実を知って、なんかそんなことより俺卓球やりたいんだよなってなってるっていうやつなんですよ主人公で、あのまあ多分卓球界ではそれなりにやっぱり強いんで、イギリスであった全英オープンでまあまあいいところまで行くんですけど、一番最後におそらくようやく復帰してきたとか、戦後復帰してきて日本の選手に負けてしまうっていう、で次の大会が日本大会になるんで、なんとかその日本大会に行くためにあの日銭稼ぎをするって話ですよね、
はい、
うん、
そうですね、
なんていうか思ったよりも卓球シーンが少ないっていう
そうです、あのこいつ練習してねえなっていうことですね、そうそうそう、はい、
もうとにかくずっと資金繰りというか、まあなんなら違法に金をなんとか巻き上げようとしてる話なんですよね、あれね。
そうですね、はい。
で、大体バレて警察なりなんだか逃げるっていう。
そう。
ただね、
ひどいひどい。
そう、本当にだからそこら辺の、ああ、これどんな話で落ち着いてくんだろうって。こいついつになったらまともになるんだろうとか思って見てるんですけど、最後でもなんか、それでも彼は純粋に卓球は好きなんですよ。そう、卓球に対して命かけてることだけは本当っていう、 だからなんかラストでそのまあ宿敵になる日本の日本人の選手と戦うんですけど、そこのなんていうかこの男にもそれだけの生きる意味があったのかというか、うん、これだけのためにこいつは生きてきたんだなっていうのをなんかこうまざまざと見せつけられるのが逆に清々しいっていう、うん、なんか確かにこれはすごいなんていうんですかね、こう肯定してるわけでもないんだけど、なんか全ある意味人生の全肯定をしてるように見えるっていうちょっと不思議な映画だなって思いました。
いや多分今回3人とも見てる感じですかねこれは、
うん、あ、うん、そうですかね、うん、じゃあ、はい、
いやむちゃくちゃ良かったなと思ってるんですけど、うん、あの目的のために手段を選ばないっていうことをちゃんとダサく描いてるのが本当にいいなと思って、
はいはいはいはいはい、
あの悪魔に魂を売るっていう言葉があるじゃないですか
そうですね、
はい
はいはい、
僕あれちょっとカッコつけすぎやと思うんですよ、
うんうんうん、
そのなんか悪魔に魂を売るっていう言葉でちょっと実はキャンディーでコーティングしてるなと思って、
うんうんうん、
でその愛する相手を捨ててでも俺は何かを成し遂げるんだっていうそのこととして、まあ、悪魔に魂を売るみたいな言葉がありますけど、いやちゃうでしょって、まず恋人を捨てたいありきでしょみたいな感じだなと思って
はいはいはいはいはい、
ですね、
その主従が逆転してるよねって、まず捨てたいありきで、うん、そのために目的を選ばないっていう理由を後からつけてるでしょっていうのをまざまざと見せつけられたなと思って、だってめ
ん
どくさくなってるじゃんみたいな
まあそうですね、
うん、
まあ、そうでしたよね、うん、
そう、そのなんか実際そういうの憧れる気持ちってあるじゃないですか、
うん、
なりふり構わずっていう、
うんうんうん、
でもそうじゃなくってめんどくせえが勝ってる、
うん、
人生のいろんなこと、
うん、
卓球をやりたいんじゃなくて卓球以外のことをやりたくないなんですよね
そうですね、いやいい正しい表現だな、うん、
そうだからそれをダサく描いてるのがこの映画本当良かったなと思って、
うんうんうんうん、
ただその本当にダセい男だから卓球一筋でもないんですよ、途中ってもうそういう渡航費を稼ぐために非合法なことをやるじゃないですか、うん、卓球全然やらないんですよ
はい、
うん、
その卓球やりたいはず、卓球以外のことやりたくないはずの男が卓球以外のことをやらないといけなくなるっていうこのダサさ、
うんうんうんうん、
そこがすごい良かったですね、
うん、
いやもう、いや僕はねこういう人を見ると元気が出るんですけどはい、レッドロケットを見た時の元気出る感じと似てるというかね。いや、やっぱね、人間ってね、目先のことしか考えてない生き物なんだなっていうのを改めて思うわけですよ。
うん、
先の未来のことなんてみんな考えてるようなふりだけしてるんですよ、みんな。知ってました?みたいな。もう、その場限りでいかにどう振る舞いたいか、どうやりたいかっていうことだけしか考えてないのであんなことになるんですけど。
うんうん、
まあ、ゲラゲラ笑いましたね、うん
うんうん、
なんでそんなことになるのみたいないうでだしみんなね主人公もなんですけど登場してくる大体の人間大体いいやつがそんないないってい
う、ああそうそうそう、
はい、かろうじてライバルの遠藤ぐらいじゃないかっていうか、まあ、あんまり彼は背景が描かれてないから、
うん、
なんかそこをちょっと免れてるだけっていう感じはするんですけど、本当にマーティーと絡むことになる人物、ことごとく何とも言えん人物っていうか、
うん、
ああ、今、どん詰まりだな、この人とか、うん、こいつやべえことしか言ってこんな、とか、うん、だいぶね、ほんと、嫌なやつしか出てこないんでね、ほんとにね、うんうんうん、いやー、ドロドロしてて最高って思いながら見てましたね。もうちょっと勢いがすごかったので、もうあのアゲアゲ感がちょっとびっくりしちゃったというか、もう音楽もなんでこんな80年代の、新世界で曲出してんだろうとか、
うんうんうん、
すごいなって思いましたし、ちょっと、勢いだけで言うんだったら、今年の作品じゃこれでよくねみたいな感じにもなるなっていう、気持ちにもなるぐらいには、
うんうん
うん、本当に僕好きでしたね。はい、
うん、結構意外だなと思ったのが、ラスト、まあ、日本描写があるじゃないですか。
はい。
うん、そこの割と忠実だなって感じが結構すごくて。
いや思ったちゃんとしてますよね結構
日本描写がねすごかったですよね、ちゃんとしてた、
しかもこう50年代戦後直後の日本って感じがしっかりするんですよね、
うん、そうちゃんとね、うん、なんかそうっぽいよねっていうふうに思うもんね、うんうん、
確かそこの会場上野公園で撮ってるんですもんね多分ね。
そう
だから、ね、あ、うん、こんな風になるんだっていう、
うん、あとあの戦後のあの日本のニュース速報的なというか番組的なね、あの、
うんうんうん、
遠藤選手のこう優勝をこう伝える番組というかね、こう放送みたいなやつも、うんうんうん、クオリティ高えって思いましたけどね。
いや、そうそうそうそう、
うん、
そうっすよね。なんか全体的にそのそのあたりとか、あるいは日本におけるその観客の感じとかも、ね、ああぽいねっていう。
いや、ほんとぽいなって思いました、
うん、
いや、マーティーゴミクズなんですけど、ただマーティーより悪いやついるんすよね。
そうそう
そう、
いるんすよね。
うん、いる。
で、そのその悪いやつに対して勝てんはせんけど、うん、中指を立てるっていうのは、うん、やっぱこの弱者に残された唯一の道だなっていう、
うんうん、
勝てねえけど中指は立てますだなって、
うん、
いや、だからそのラストが本当良かったですね。
うんうんうんうん、もう試合に負けて何させるよってとことかね、本当
最悪っすよね。
最悪って思いましたけど、
ほんまこいつっていうね感じでしたけど、うん、
それを日本の関係が喜ぶと思ってるあたりも含めて最悪こいつって思いましたけど
意味誰も分かってないですからね。
そうそうそうそうそうそう、そう
絶対、
うん、いやでもあれはなんかすごい、だから元気をもらえる作品ですね、本当マリオさんおっしゃる通りで
いや、そうなんですよ。いや、久しぶりにこういうあのクズというかね、
うん、
あのしょうもない人間が頑張るだけの映画で元気が出るみたいな映画に出会えて、僕は嬉しくなりましたねっていう感じですけど、まああと本当なんかこういうなんか世界の大きなルール変えることはできないんだけども、やばい手で使ってでもどうにかしてやるみたいな個人の話、最近めっちゃ多いなって気はしましたけど、
うん、
幸せな選択もそうだと思いましたし、
確かに確かに、
なんかまあこれまでもそういうのはあったと思うんですけど、別に今の現代社会のムード的にもなんかこんなにもすんなりとなんか飲み込みやすく感じられてるみたいな感じはすごい今回しましたね、今回見た時に、
うん、そうっすよね。まあ多分監督の作風的におそらく別にこの時代に合わせてというか、ずっとそういう人物を撮り続けてる人、そういう物語を書き続けてる人なのは間違いないかなと思うんですけど、
そうですね、アンカットダイヤモンドとかぜひ見ていただきたいですけど、
はい、とはいえでもきっとそれがちょうど時勢というかこの時代に合ってしまったという感じなんでしょうね、おそらくね、
うんうんうん、
はい、というのであの非常にあの面白かったですといったところです。
はい、僕はですね、お題作品とマーティーシュプリームと、あと小引き町の仇討ちっていう映画を見ていきまして、まあ内容が江戸時代に、まあ、ある仇討ちがあったっていう話なんですけど、まあ、それを後からそれについて調べてる男がその背景を探っていくっていう話なんですけど、この仇討ちがあったのがその江戸の舞台小屋の隣のその防火のための空き地になってる場所ですね。だから炎症を防ぐための空き地の部分をこう建物が囲ってて、その隣が芝居小屋になってるんですけど、その仇討ちがあるのをその周りの建物からみんな見てたんですよね、
うん、
その敵討ちとして、まあ、これ以上ないぐらいに整ったというか、
うんうんうん、
様になる敵討ちを見れたってことでみんなむちゃくちゃ盛り上がったっていう感じなんですけど、その敵討ちの前のところにその隣の舞台小屋では中心蔵の千秋楽をやってるんですよ。
ほうほうほう。
でその中心蔵が終わった後に帰り道でその敵討ちが始まるっていうことなんですけど、うん、ここでなんとなく分かるのが、あ、この敵討ち自体も忠臣蔵になぞらえたような武士道残酷物語なんだろうなっていうことはちょっとなんとなく伝わってくるですよね。忠臣蔵になぞらえてるんだろうからっていうことと、あとこの敵討ち自体がそのみんなが見て何か物語として後に残されるものとしてあまりに映えすぎているっていうことが、
うん、
その忠臣蔵が隣に描かれてたことで、
うん、
あれあまりに劇的すぎるじゃないかっていうのがちょっと際立つようになってるんですよね。
確かに。
でそこに対する違和感みたいなものがなんとなく話の中に仕込まれてるんですよ、うん、あれ敵討ちってこんなにみんなが見れるように起きんのかなみたいな、
うん、
その不自然さみたいなのを、その実際にその敵討ちをやった人のその出身の藩の人が調べに来るんですよね、はいはいはい、っていう話なんですけど、まあこの忠臣蔵になぞらえてるっていうことから、まあ武士社会って嫌ですよねみたいな話になるんだろうなみたいな予感はやっぱあるんですけど、まあ仇討ちとかって最低の仕組みですよねみたいな
、うん、
があるんですけど、やっぱりまあそういう話はだんだん見え隠れしてくるんですけど、僕見てて思ったのが、その物語を物語で上書きする話だなって思ったんですよね、
うんうんうん、
でその武士の社会においてあだ討ちって絶対やらないとダメなんですよね、
うん、
そういう仕組みだからやらないといけないものなんですよ、うんうん、もちろんそれはもう忠臣蔵もそういう話だし、でこの小引き町のあだ討ちって話もそういう話になっていくんですけど、
うんうんうん、
それってその武士の社会においてその物語が美しいとされてるからそうやらないといけなくなってるわけじゃないですか。彼らが武士が信じている物語が敵を討たなければならないという物語によって動いている
ん
ですけど、それをその別の物語がそれを上書きする話っていう風に僕はちょっと受け取って、もちろんその武家社会という圧倒的に権力を持っている存在にはその民衆の物語って基本的には勝てないんですけど、そのわずかな隙間の中になんか逃げ道みたいなものがあるっていう、その一つが物語あるいはフィクションみたいなものなのかもしれないっていうことを描いてる話になってるなとは思って、
うん、
結構ここは面白いなとは思ったんですよね、
うん、
あとまあそのちょっとネタバレ踏み込んできてる気がするな
ちょっと喋るのが難しそうな感じはしますねなんかね、
はい、多分ミステリーなのは間違いないですからね、
はい、
そうですもんね、
そう、うん、で あのやってることとしては古畑任三郎みたいな感じです。
確かに事件起こった後に捜査をするっていうのは近いですよね、はい、
確かにね、
うんうんうん、もう
分かった状態から、
はい、
っていう感じですね、うん、
で起こった後にネチネチネチネチと調べていくんですけど、その古畑任三郎的なカタルシスともちょっと違うんですよね、うん、やっぱりこのなんだろうな、権力に対して別の物語で戦うというか隙間を見つけていくみたいな話って言ったらいいんですかね、うんうん、あとまあ、あのこれもちょっと言い方難しいんですけど、僕この映画を東映が作ってるっていうのがねすごいいいんですよね。
ほうほう、
その時代劇を作ってきた人たちがこの映画を作ってるって、ああちょっとギリギリラインやなめちゃくちゃギリギリラインなんですけど、これ
ほう
あその時代劇を作るということの、その物語を作るということのなんか意味みたいなのがちょっとあるんですよね。
ほうほうほう
ほう、はい、
ほう、
ああのギリギリギリです
ギリギリです
なるほど、
うん、
はあ、
まあ結構いい映画かなと思いました、うん、ちょっとねもっと盛り上がってもいいかなっていう部分もちょっくらあるんですけど、
うんうん、
なんか構造取り出すと面白いなっていう感じの一作で、
うんうん、
割とおすすめの作品でしたっていう感じです、
うん、
はい、ではそんな感じでテーマトーク入っていきたいと思います。